一番儲かっている地下鉄の路線というのがございまして、これが大阪メトロ御堂筋線という、まあ、線でございます。大阪メトロ、最近は略して大トロっていうそうなんですけど、坂と目がいらなくなっちゃって大トロになってるみたいなんですが、この大トロのこの御堂筋線というのが途中梅田から中津、中津を過ぎますとやがて淀川にかかってくるんですけれども、この淀川を走るときに、まあ、地上に現れてまいりまして、でこの淀川すぐ横を新御堂のその道路が走っておりましてね、車と並走して走っていくという摩訶不思議な地下鉄ということになっております。でこの、地下鉄の窓から車窓から外を眺めますと、真横を走る車がもうすぐ間近に見れるんですね。でそうすると運転手さんの表情であるとか、後ろに乗ってる人たちの表情であるとか、まあ、そういったものがよく見えるわけです。今日も夕方帰ってくる時にまた御堂筋線に揺られて、そして、その車窓を眺めていて、真横にほぼほぼ同じスピードで並走する、黒いワゴン車がいたんですけれども、このワゴン車、40代ぐらいの男性が一人で運転なさっておられたんですけども、何かこう心の余裕、あるいは何でしょうね、ちょっとした隙が生じたのでしょうか、思い切り鼻くそをほじってらっしゃいましたですね。でまあ鼻ぐらいほじったっていいだろうというふうに思ったんで、まあ、見ていたんですけど、ほじり終えた後その人差し指をペロリと舐める瞬間を私は見逃さなかったわけです。まあ子供とかでですね、鼻くそを、ほじった後の指を舐めたり、あるいは鼻くそを食べるというそういう怪しい行為に出る、そんな子供たちいるわけですけど、40過ぎのお父さんが舐めるのはまずいんじゃないかなということを思いながら、この御堂筋線は西中島南方駅のホームにスーッと滑り込んでいったと、そういうところでございます。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組はFMC を追いかけて30年小バゼに、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、本浦千代吉、赤字会社やってます、ズルムケサブロー、悪目立ちで政治は変わらない、鉄の爪かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で吊るし上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中う新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋津有楽園、えのきだ前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB、 まだ名前が発表されておりません、スタジオからオンデマンド放送で今日もお送りしてまいります。お相手は私、えのきだ新右衛門と
ケルートミエと、
そして IBB 九州は多分この人です、
キラウェイユコです。
なんか声色変えました、何か。
え、変えてないですよ、なんか変わりました。
なんか急に音がちっちゃくなって、しかもなんかなんでしょうねなんかちょっと鼻声のような感じ聞こえましたけどね。
あ、そうですか、失礼いたしました。
ということでございまして、まあ木谷さんもいつも車を運転するときは鼻をほじってそれで食べてるという伺ってますけども、美味しいですか。
食べてません、食べてません。何でも私に振らないでください。
ケルートさんはどうですか、鼻くそは食べたことがありますよね。
小学校ぐらいやったら、
いや、ちっちゃい頃って食うでしょ、
なんかね、なんか記憶あるな、なんやろね。
木田さんだって美味しく召し上がったことあるじゃないですか。
美味しくはちょっといかんです
ね。あ、そうですか。 鼻くそをちょっと丸めましてね、あの石油ストーブのあの熱いそのあの板のところにペッて乗せるとジュッと音がしてですね、それで30秒ぐらいするとこれがカリカリのね、なんかね、あられみたいになるんですよ。これがね、香ばしくてうまかったっていう、そういう思い出がありますけども、皆さん真似しないでくださいね。ということでお送りしていきましょう、 TYC。 まず最初のお便りはこちら、栃木県那須塩原市からいただきました。46歳、ホテル従業員、ラジオネーム執行猶予、
ありがとうございます。
大阪朝日放送の長寿番組だったパネルクイズアタック25、うん、ね、アタック25タララ、が2021年秋をもって終了しました、うん、現在はジャパネットの衛星チャンネル BS ジャパネクストで、うん、パネルクイズアタック25ネクストとして放送しています、うん、あの司会も谷原章介さんで一緒なんですけどね、でしかも制作してるのは朝日放送ですからね、で、地上波からいわゆる視聴者参加型クイズ番組がほぼ消滅してしまいました。そういえば水戸黄門も大岡越前も黒門町の伝七もみんな BS に行ってしまいました。そのうち QIC も BS に移行したりしませんかね。いいですね BS 、別に全然構わないですよ BS で、テレビにならないですけどね、うちはこれラジオ番組ですからね、視聴者参加型クイズの話はちょいちょいこの番組でもやりますけど、ゲルートさんはどうですか、クイズ番組でなんかこの懐かしいクイズ番組とかってありますか。
しんすけのやつかな、はい、あのおバカキャラの、なんかそんなありましたね、しんすけさんの番組で、
一回も見たことないんで、
おバカキャラのやつ、
あれクイズなの、あれ、
まあクイズ、
視聴者参加型じゃないじゃないですか、だからあれバラエティーです、
あ、そかそかそか、
だから一般の視聴者が参加するっていうやつです。
ウルトラとかですか、
ウルトラクイズですか、うんね、ニューヨークへ行きたいか、
あ、そうですそうです、
自由の女神が挙げている手は右手である丸か×かみたいですよ、一問目が、ちなみこさんは視聴者参加型クイズ番組で何に出ましたか。
何に出ましたか、なんか変なとこから来ますね。
いやいや、もしであの出ることが叶うんだったらどのクイズに出たかったですか。
あれです、あ、でも視聴者参加型がだけど普通の一般人ってことですね。
そうですよ、芸能人がやるやつじゃないということですね。まあどうしても見つからなかったら芸能人タイプでも構わないですよ。
あ、でもあれが良かったですね。
何でしょう、
あの何でしたっけ、萩生じゃなかった、
野球だろ、ダムが波流ってよ、野球ひろしだべ、
横からあの品物を、
クイズハンターだよ、それは
それ
100万円クイズハンターテレテレテテレテってやつですよ、皆さん お元気ですか、野球ひろしですみたいな感じで重々しく始まるんですけどね。それでは、何をもらいましょうか。じゃあ厚木七沢荘の宿泊券をとかって言ってドドドドドンとかって言って隣のチームが恨めしそうに見てるという、ね、そういうあの性格の悪いクイズだったんですけどもね、
そうです、あとあの、はい、なんかあの体重であのいろんなほらものをもらえ、
それクイズじゃねえよそれ、
目方でどん
、
よく知ってるね。
まああのあの値段当てはクイズと言っていいかどうかちょっとあれ、まあ、値段当てもねジャンルとしてあるんですよ、もともと例えばあの松下電器ナショナルがね提供していた、がっちり買いましょうなんていうのはもう有名でしてね、内輪で一番近いお値段はっていう、あの泉大輔さんが司会をしてましてね、もうあのフジテレビのもう看板番組だったんですけど私大嫌いでしたけどね、もうあれが始まるとうんざりだったんですけど、であとはあれですよ、あの日曜日の昼間やってたあのイメージ都市生き見小石がやっていたがっちり買いましょう、
懐かしい、
10万円100万円っていうね、
ありましたね、
最初はあれグリコじゃなかったんですよ、オリエントカレーが、ね、提供してたんですけど途中からグリコになって、あの値段調整のためにグリコワンタッチカレーが使われるんですよ、 というで、それの系譜が後々列号3匹になってメカタデドになるんです、ということですね。まあだからクイズ番組にも関西系のクイズ番組とその東京から来るクイズ番組っていうのはまあ大きく分けてあって、まあ関西系のやつだとまあいろいろあるんですけれど、例えばまあ、当時は三枝師匠がね、まあ、今の文枝師匠ですけど、まあその司会をするものが結構多くて、三枝の国取りゲームとか、坊主めくりとかね、こうお姫様が出てきたらとかっていう、あの坊さんが出てきたらとかっていうやつとか、でその先ほどのこのクイズパネルクイズアタック25、これももともとはね児玉清さんの司会で、やっぱり児玉清でしょうこれはねえ、あのなんか
アイアイゲーム
アイアイゲームはクイズじゃありません。あれクイズだけどゲームみたいな、アイアイゲームだからね。しかもあれ芸能人です。千代田企画。視
聴者が芸能人をなんか指名しててなかったでしたっけ？
じゃだから千田光夫とかいろいろこうパネラーがいてやるやつでしょ。クイズじゃないね、ゲームだからね。まあ視聴者参加型クイズ番組といえば、まずフジテレビ系列はクイズグランプリ。毎日やってましたクイズグランプリ、ピンピンピンピンピンピンって知らないですかね、司会の小泉博士とっていう、アシスタントのなんとかですっていう、であとまあ、そうですね、 TBS 系列はいっぱいあるんですけれど、例えばベルトクイズ Q&Q、 司会の押坂忍ですみたいな感じで、平日の昼間です、正午からやってたですね。それとか、もちろんこれはTBS 系列ですけど、制作してるのは MBS 毎日放送で、アップダウンクイズ
ありましたね、アップダウンクイズ、
アップダウンクイズですよ、10問正解してさあ、あなたも夢のハワイへご招待、ロート製薬がお送りするアップダウンクイズ私司会の小池清と問題を差し上げます、佐々木美恵ですっていうこのこれがね、もうシルエットクイズ、このゲストは誰でしょうっていうね、もうねいいですね、ガチャンガチャンって登っていく、あのメカニズムがね、無駄に金かかってるところが、いいんですけど、であと、まあ、テレビ朝日はタイムショックですよ、
タイムショック、
あなたの心臓に挑戦しますっていう、神谷二郎さんがやってましてね、2代目は山口隆さんでした、ちなみに先ほどのアップダウンクイズは小池清さんの後は西郷輝彦さんですけどもね、という、で日テレは、日テレは何、やっぱウルトラクイズとか大型クイズ番組が多かったような気がしますね、で、あんまりなんか小さいクイズ番組あんまなかったような気がするんだけどな、まあ、あって探しはあっただろうけどなんかあんまり記憶にないですね、NHK はまあ視聴者参加型っていうのはあんまりなくて、まあ連想ゲームとか、ああいったものが、あとクイズ面白ゼミナールとかね、まあいろいろありましたけどもね、クイズ100点満点っていうのもありましたけどもね、という、まあクイズ番組を語らせればそこそこうるさい私なんですけども、まあでも本当にそういうまあ大人が、まあ鑑賞していたというかかつて見ていた長寿番組のそういったものっていうのが、どんどんどんどん BS に行っちゃってるのは事実で、まあ水戸黄門は今作ってませんけど、一応最後は武田鉄矢でやってたんですよね、で、多分これで私の予想が当たると思いますけど、これ確実に当てていきます、はい、水戸黄門またやると思います。
あ、そうなんですね、
はい、次の水戸黄門はもう私も決めてます。
あ、決めてるんですか。
笹野高文できますね。
ああ、はいはい、はい、
これ理由があるんです、
はい
はい、必ずパイロット版作るんですよ、
パイロット、
一回やらせるんです、
あ、はい、
ジジイ役を、別な、だから例えば水戸黄門で、
はい、
まあ、テレビ版の初代は遠野英二郎さんですけど、はい、遠野英二郎さんの時に二代目黄門役の西村光さんは、はいはい、偽黄門とかそういうのでもうジジイ役で一回出してるんですよ、
はいはい、
でそれでいけるかっていうのを試して、はいはい、で OK が出て二代目に行くんですね、はい、でそうするとその順番で行って、まあ、西村光さんの次は佐野浅夫さんでとか、で、まあ、例外は石坂浩二さんですよ、で、それで失敗したんですよね。 ええ、で里見浩太郎さんはもともとずっとやってたから全然問題ないという、はいはい、そういう、はいはいはい、で武田鉄矢さんも実は何回か出てるんですよ、はい、水戸君、はいはい、だからそれもあって起用されたんだと思いますけど、はい、この間、はい、新しい大岡越前、
はい、大岡越前、
高橋克典さんがやってるんです、はい、あれの最後のスペシャルは、はい、悪役一番の悪玉、はい、あのボスキャラが、はいはい、笹野貴文だったんですよ、ええ、おかしいでしょ、笹野貴文があんなどちらかというとなんか高校野というかなんか柔和な感じのじいさんの役が多い、 そ、ね、それがもう、はい、あのかなりのすごい悪をやってたんですけど、 あれはテスト版です。
あ、そういう、
ええ、で、間違いなく、水戸黄門は、うん、あの NHKBS で来ますね。あの当たったら私に何かください。というね、まあ、黒門町の電子、電子取物町もね、あの中村梅若さんが、ね、お父さんの中村梅之助さんの後を継いで、うん、よよよよよよよよよよめでてえなというのをやっているという、全部これ NHK ですからね今、だから昔その月曜日の夜8時、ナショナルグループの一社 の、まあ、あの提供でやっていたナショナル劇場、うん、後のパナソニック劇場ですけど、はい、これはもう全部 NHK に取られちゃったと、作ってる CAL っていうところがもう、あの NHK の方に行っちゃってるという、まあ、これからどうするんですかね。もう本当に地上波って見るもんなくなっちゃってるよね、これ久しぶりにテレビを2時間ぐらい見たんですけど、はい、全くついていけないですね。もう全然面白くないですね。で BS の方を見ると、うん、なんかこう、はい、あの干渉に耐えうるやつをやってたりするんで、どうなんだろうかというふうに思ったりしますけれど、さて続いてはこちらのお便り、兵庫県姫路市からいただきました。47歳主婦、ラジオネームファンティー、
ありがとうございます。
タタタタ大変です。もう残念なイメージしかない大阪万博で、今度は岩石ネックレスの釣り天井というほぼ罰ゲームのような休憩所が作られていることが報じられ、バッシングの嵐です。どうにかしてください。どうにもならんでしょう、こんなものを。だいたいあのこれ物理じゃないですか、重たいものは下に置くのが当たり前なんですよ、うん、それはあの重心とかそういうこともありますけれど、やっぱり危険というものがありますから、そのなるべくあの高いところには軽いものを置いた方がいいわけですよ、うん、でここって休憩所なんでしょ、
うん、はい、
休憩所だったらですよ、
はい、
だってこれ夏の暑い時期にやるわけじゃないですか、うん、だからまあ日差し、日よけが必要ですよね、
はい、
日よけをこの岩石でやろうって言うんでしょ。これでこれ雨降ったら当然そのまあすだれみたいなもんだから、巨大なすだれみたいなもんだから雨よけにならないじゃないですか、
はい、
でこの石っていうのは皆さんご案内の通り、焼け石に水っていう言葉があるように、天日でさらしてたら石自体が熱くなっちまうわけですよね、これずっと熱いわけですよ、
はい、
だから天井からその熱さがずっと放射していくという放あの輻射熱を出すんで、うん、もう言ってみればこれいわゆる天日ですよね、
うん、
オーブンの中にいるようなもんで、うん、だからそれをこんなものをこう作ろうとするこのそのなんだこれ建築家なのか何なのか知らないですけど、うん、すげえことやる。でしかもそれがその相当な金かかったでしょこれ、
うん、
でしかもなんか噂によると、そのデザインした人のお父さんがやってる建築会社がそれ受け売ってるってやつじゃないですか。もうもうなんか何から何までひどいですよね。これあの記事がついております。万博会場の中の休憩室2っていう、その2つ目の休憩室2の上空に設置予定の岩石、上空に設置、岩石にケーブルを通しネックレスのようにつなげた巨石のカーテン、
うん、
その施工の様子を一部報道が取り上げると、 SNS 上では危険ではないか、日よけになっていない、そもそも必要なのかといった不安の声が相次いで上がっております。でこれあの作ってる工藤さんという方が、
はい、
休憩所では建築基準法をはじめとした各種法令を遵守し、構造計算や各種専門家へのヒアリング、共同試験などを行った上で設計施工を進めておりますと安全性を説明、報道ではコンセプトが書かれておらず、やや誤解を生むような表現となっていますと明かしたということです。で休憩所としての機能については、屋根や壁があり 空調施設の整った本格的な休憩所が、敷地内に別に用意されており、石を用いたパーゴラは、敷地内にある外部歩道、バス停留所からリングまでの日よけのための工作物であることをご理解いただければと思いますと説明していると。で、文章や写真ではコンセプトや、施設の計画は伝わりづらいため、後日違ったメディアでこの休憩所2について、紹介する機会を作りたいとしているということだそうです。いりません。はい。これどうですか、木田英子さん、これこの石のネックレス、素敵ですよね。
本当に誰が考えるんですかね。
こやつが考えたんですか。こやつがこの工藤さんっていう人が、
なんか、とんでもない、なんかで一般なんですかね、なんか常識的にもどうなんですかね。いや、なんか変な人が
例えばね、このね、万国博覧会ですから、うん、でしかもこれ日本のその先端技術を世界の人々に伝えるのが一つの目的じゃないですか、うん、ね、うん、石に穴を開けたって先端技術ですか。でそれ別にその技術がどう応用されるかとかって知らないですけど、うん、それ吊るす必要ないですもんね。で何にもこれ新しくないし、ただのバカなものでしかないわけですよ。で、うん、こんなね、くだらないものにお金をかけるって、だからこのね、工藤さんって方が自分のアート作品として自分で金を工面して、うん、あるいは自分でスポンサーを見つけて、うん、そして自分でそれをこうさあ作りました、さあどうぞって言って、うん、まあ見せて評価されるかどうかっていうところを自分で試すのは全然構わないですよ。これ、うん、言ってみれば国の金使って遊んでるわけじゃないですか、うん、なんでこいつに遊ばせないかんですか、こんなんで。でこれ全く実用的じゃないし、先端技術でもないし、アートかどうかは分かんないですけど、別にそのここでやるものではないっていうふうに私はもう断じておきますけどね、うん、もう絶対にいらないですよこれ、で休憩って休む、行こうっていう字書くわけですよ、のんびりしたいわけですよ、うんうん、ということはですよ、まず日差しが強かったら屋根が欲しい、暑かったら冷たい風が欲しい、空気が欲しい、爽やかさを味わいたい、でしばらくそこで、まあ、5分か10分か分からんけどちょっと落ち着いたら、じゃあ他のものを見に行きましょうっていう中継地点じゃないですか、うん、この石の下で石の下で落ち着きますかね。大体みんな、うわこれもう怖えなこれとか言いながら見てるわけでしょ。それ一つも休憩機能はないと私は思いますけどね。これこんなものでも本当になんでこんなに裏目に行くわけ。だって同じお金使うんだったら、例えば光学明細団っていうのがあるんですよ、
はい、
こう建物の表面にその LED だとかのこのパネルをこう前側にはめ込んで、はい、それでカメラでその向こう側の映像を撮ってるわけですよね。でその向こう側の映像をそこの壁に映し出すから、はい、そこがその遠くから見たら、はい、その建物自体があるかないかが分かんなくなるっていう、なんか そのもアメリカとかにいっぱいあるんですよ、はい、でそうするとなんか、これが休憩所なの、うわすげえとかって、なんかそういうのを見るとかっていう、なんかそういうびっくりが一つもないんですよこれ。バカじゃんっていうびっくりしか、もうだからこの作ってるものに対してのびっくりじゃなくて、これ考えたやつに対するびっくりなんですよ。でこれを許可したやつに対するびっくりなんで、これはもうあれなんだっけな、アメリカのあの巨大なあのボールみたいなのコンサート会場があるじゃないですか、
はい、
透明に見たら本当に超巨大なボールなんですよね。でそれがその表面が全部 LED の そのディスプレイになってて、
はいはい、
でそれそこにあの例えば目玉だとか映し出すと超巨大な目玉がそこに現れるわけですよ。 横幅50メートルぐらいの、
はいはいはい、
それとか それ自体をあの、はい、バスケットボールにしちゃうとか、なんかそういう風な、あれはどこだっけ、ラスベガスかなんかの近くでしょ。でだからああいうエンターテインメントなものっていうのを作るんだったら面白いんだけど、まあ、それをやってもパクリになっちゃいますけどね。でも確かにこれはパクんないですよ、この石は。こんなバカなものはないと思いますけどもね。なんかこれがね、石じゃなくてもうちょっと違う新素材を使うことによってなんか面白いとか、その 何か先端的なこの科学というか技術というか、うん、そういったものが含まれているんだったらまだしも本当にこれは何なんだろうと思いますけどね。木田さんだったら何を串刺しにしますか。
串刺しですか。
ええ、やっぱ人ですか、やっぱり。
串刺し、
ええ、昔ね、あの秀吉がね、あの30人だか50人だか忘れましたけどね、あの全員串刺しにして、あの並べたという、あのすごいのがありましたね、ええ、それはいらない。あ、
無言になっちゃう。
まあ、なんなんですかね。こうやったらまだね、
はい、
あの天井をね、そろばんにしちゃうとかね。なんかほら、その下からこう手伸ばしてパチンパチンやるとそろばんができるわけですよ。
ええ、なんかちょっと涼しい風来そうですね。
いや、だからそろばん、それでなんかこう、あの、常に、あの、願いましてはとか聞こえてて、それでこう、ちゃんとあの、正解を出すと、なんかもらえるとか、まだその方がなんか、なんか役に立つような気がするんだけどね。なあ、あのこの万博のね、いろんなアウトラインを企画してた、あの、まあ、人を私は存じ上げておるんですけど、
はい、
でその人は本当に優秀な人でね、あの、まあ、経産省の役人なんですけど、
はい、
もう超オタク、私より、1つか2つ上だったんですけど、はい、本当に面白いおじさんで、私口説いてたんですよ、もう FMC に出てくれって言って、
で、
いや、あの出たいのは山々だけど、はい、あんたのところに出たらもう他にも出なきゃいけないから、一応公務員だから。だからもうそれは無理だって言われて断られたんですけど、もう本当にね、あの斬新なアイデアを持ってて、しかもあんまりお金をかけなくても楽しめるっていうのを考える人で、あの素晴らしいなと思ってたんですけど、あの人多分もう外されたんでしょうな。外されたか、もう定年退職しとるんでしょう多分。
あら、
もう あの人がいたらもうちょっと面白かったと思うけど、まあ本当にもう返す返すも無駄ずに残念なものを作りよるなっていう、気がいたします。
万博っていつでしたっけ。
来年の今頃ですよ。
あ、そうなんです。
木原さんはやっぱ行きますか、万博に。
行かないです。
行かないって言ってましたね、前ね。
行かないで。
あのリアルな脈々を見えるかもしれません。脈々。
いや、見なくていいです。
そのうちなんか何かを買って万博へ行こうなんて、万博キャンペーンとかって絶対無理やり、多分日清あたりがやると思いますよ。昔あのね、 UFO を買ってポートピアへ行こうっていうのやってましたから、多分あの UFO を買って万博へ行こうっていう、脈々 UFO とかって出るかもしれないですよ。
出るかもしれない。
こうあのこれ お湯を入れてこう湯を捨てると、あのふやけた脈々が出てくるんですよ。それをこう頭からかじるっていう、あのね、なかなかなもんで、 あるいはこうカップヌードルの謎肉が脈々の目になってるとかですね、そういったものをあの作るかもしれませんね。
はい、
ということでございまして、本当にもうよくわからんものがあるなというところでございます。一旦 CM に来まして、この後はなかなか、まあ、政治的な、トークになりそうですね。では一旦 CM です。
最近気分がめいっていて、
一日中変な声が聞こえるんです。
気がつけばいつも踏ん切りに立ってるんです。
悩み多き現代人の強い味方、心の病にベストフィットの病院ができました。駅から3分スピード神経クリニック。自殺志願の方、通り魔予備軍の皆さん、出ます出します抗うつ剤、大量投与が自慢のスピード神経クリニックにぜひご相談を。
子供たちの明るい笑顔、健やかな成長に大切なもの、
それはお父さんお母さんの元気な姿です。
私たちナイトレジャー商工組合加盟のデリヘルソープアコヘルが、 お父さんの元気を応援。
お母さんの欲求不満の解消にはイケメン揃いの出張ホストがお出迎え。
ナイトレジャー商工組合、
子供手当で一本抜いとくキャンペーン。
どのお店も13,000円ぽっきり。
思わずはしごしちゃいそう。ご利用お待ちしてます。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
世界のファッション、タマキン。
こちら東京都国立市からいただきました。59歳自営業、ラジオネームゲオルク・ララーシュタイン。
ありがとうございます。
目番別翔さんが、まあ、最近あのうちでも、まあ、メキメキと頭角を現しております翔ちゃんですけどもね、夏バテを克服して、最近また蘇っておりますけどもね、季節労働者かってなんですけど、ツイッターで大石明子氏の発言として、寄付をもらった人とボランティアをしてくれた人の助言は聞くけど、それ以外の人のはクソバイスとして処理するっていう話をしていましたと綴られていました。私も見ました。いいねを押しました。リツイートもしました。寄付とアドバイスって相関関係にあるものかなと。私は IBB に微力ながら寄付しています。ありがとうございます。ありがとうございます。してない人以外にありがとうございます。してくれた人全員にありがとうございます。えのきだ師匠の生き様や IBB の皆さんが大好きなので、大事なところですが、これもう一遍言っておきましょうかね。えのきだ師匠の生き様や IBB の皆さんが大好きなので、さらに大事なんでもう一回言っておきましょうか。えのきだ師匠の生き様やIBB の皆さんが大好きなので応援しているだけです。素晴らしいですね。素晴らしいです。本当に本当にもうこういう人になりたいですね僕もね。でそのあの方は、あの方っていうのは西中島殿ということだと思います。はいはい、お金をもらわないと話は聞かないということでしょうか。まあ、まあ、さようなことかもしれませんけどね。
人だってますね最近ね。
あのですね、私はですね、ちょっと私は違うところがありまして、はいはい、まあ IBB にご寄付をいただきます、はい、でまあ一応 IBB の指揮官ですから、私がいろいろとまあ、考えるわけですけれど、はい、あの正直、はい、お金をいただいたとしても、はい、そのご意見を、そのまま受け入れるかどうかは分かりません。はい、あくまで我々がやりたいことに向かって進むだけなので、もちろんそのご意見とか助言っていうのは伺いますよ、もちろん、でそれを参考にはもちろんいたしますけど、必ずしもそれをお金もらったからその通りにやりますっていう、それはいわゆる民間放送なあのものではうちはないので、だからあのお金を出していただいても口出しはできませんよっていうことはもう、言ってるわけですよ、前にいたんですよそういうのが。なんか突然10万円出してくれた人がいて、で
大きいですけどね。
でまあ、うちがその大石明子さんに弓引いたわけですよね、その言ってみれば、その途端に返せと言い始めたやつがいて、でそれをずっとツイッターでそれをしたの、書いてる人がいるんですよ。でこっちは最初からそんなあのいただいたものを返せなんていうことはあのそういうのないですから、でいろんな人が書いてましたよ、いやあんたの方が間違ってるよと、あんたは金出したからっつってそれで意見が通ると思ったら間違いだよというふうに、その通りなんですよ。でそういうようなスタンスでずっとうちはやってきてるので、でだからお金をもらったからといってそんなね、ガーッとこう動くようなことは、まあ、ちょっとあるかなって。
ですか。
ええ やっぱそれは、それはやっぱあの多くいただけばいただくほど、それはやっぱ心が動くものでしょう。やっぱ世の中人情ですから、そら、そら、いやそれをですよ。
はい。
それはその、まあ、はっきり言いますよ。はい、10万円ぐらいで魂は売らないです。ええ。だから例えばこういうのやってみたらどうですかって10万円くれてんですよ、はいはい、こういうの企画どうですかって言ったら、いいですねやりましょうぐらいのことは言いますけど、だからといって、あのその大石さんとたもとを分かったのをもう一遍その撤回しろみたいなことを言われたって困るわけですよ。
それはそうですよね。
だからそれ撤回しろっていうようなだったら、それはもうそれは億単位で積んでいただければそれはそれはもう1億も2億も積んでいただければですよ。それはもう、いくもうあいいね、令和は、令和新選組だねとかっていう、突然なんかプロパガンダ私が始めて、もうなんか、帰ってきた大石ちゃん自由自在とかってやり始めるかもしれないですよ、そ億単位です、ええ、そこまで出せるなら話は別ですよ、ええ、で、出なかったら、ちょっと魂は、そんな安くは売らないですね。ええ、だからこの人はだから、はい、魂を安く売っちゃってるような気がします。そんなまあでもね、はい、まあ、あのまあでも半分は本気なんだろうな。俺も聞いてるからな、この翔ちゃんが聞いてるのと、
はい、
あの、まあ、ほぼ私ね、あの同じあの時系列で一緒にいましたからね。だからまあそうなんでしょう。だから実際にクソバイスって言葉は何回か聞きましたもん。まあ木内さんもね、もうクソバイスは受け付けないっていつも言ってましたけどね。
クソバイスってどういう意味ですか？
クソなアドバイスのことでしょ。クソバイス、
そうなんですね。
私あのバイスサワーを取り入れるもんですよ。
美味しそうですね。バイスサワー、
バイスサワーうまいですよ、ね。
あの梅酢の
うん、あのなんですかね、梅サイダーみたいな
もの。梅シロップの、あのなんとか割りみたいな感じですね。
だからあの梅シロップを炭酸で割ってる、それにちょっとほんのり桜色の色つけてるっていう、それが瓶詰めになってて、で焼酎をそれで割るとバイスサワーで、カタカナでバイスって書いてあるから何なんだろうなと思ったら、なんてことは梅酢なんですよね。
美味しそうですね。
で、あんまり甘いのは飲まないんですけど、時々飲みたくなります。で、まあクソバイスのだからあの、なんでこの人は年がら年中
悪いですね。
クソってつけるんですかね。そんなに好きなんですかね、クソが。スカトロ好きなんですかね。
スカトロ。
そんなにクソクソクソクソ。
スカトロって。
本当にね、まあ、私知り合いでスカトロの人何人か知ってるんで、世の中にそういう人がいることはもうあの認知しとるんですけど、まあまあまあね、私は嫌ですね。
いや、クエンスね、あれはクエンス。
昔あのディヴァインっていう、はい、あの変態がいまして、
はい、
まあ言ってるあのあのアメリカの、はい、まあ見た目あれですよ、マツコ・デラックスみたいな感じの ああいう、はい、あの、はい、あの巨体で、はい、オカマで変態っていう、はい、ディヴァインの映画って何本かあったんですよ、はい、で確かピンク・フラミンゴって言ったかな、はい、あの変態映画があって、
はい、
ピンク・フラミンゴ、ちょっとどれだったかちょっとはっきり覚えてないですけど、はい、ラストシーンあたりで、
はい、
道端をこう散歩してる犬がいて、はい、犬が急にうんちをするんですよ。でそれをポッと拾ってすぐ食べるっていうところで確か終わったと思いますよ。
なんか寄生虫湧きそうですね。あお腹の中でね、いや
いるでしょうね。
いや
思わずあの昔 の, あのスネークマンショーの先坂と桃内の今夜はごちそうさまを思い出してしまいましたけどね。分かる人は分かると思いますけどね。先坂と桃内の今夜はごちそうさま。今日はねこのね料亭に、来てるんですけれどもね、本当にこの佇まい、落ち着いた佇まいでいいですね、この打ち水がとかって、んこんなところに、んこれは犬の糞ですね。糞っつってこうむしゃむしゃ食べる。 でまたちょっと歩き始めて、今度はこれは 人の糞じゃないですかって言って、それでまた食べるというそういうのがありまして、
いや、
ねえ、木原さんどうですか、そういうの好きですか、やっぱ
好きですか、いや嫌いです
か、そうですか、いや私スネークマンショーは好きですけどね、そのそれあの映像でやられたら嫌ですよ、それあくまで音声だから、音声だから面白いのであって、映像でスネークマンショーあれあの映像版もあるんですけどね、あの確かそのうんこのやつはやってないと思いますけど、まあでもあんまり使いたくない言葉ですけどね、まあどうなんですかね、まあでも今回、はい、絶対絶命なんですよ、大石さんが
絶対絶命、
もともとこの大阪5区というところでは落選したわけですよ、選挙区では、
はい、
前回の選挙で ね、
はい、
でこれは比例の復活でなんとか滑り込むことができたんですけど、今回仮に大阪5区で立ったとしても、
はい、
で前回より厳しいんです、
あそうなんですか、
ええ、はい、でしかも今回、
はい、
その前回れいわ新選組から、
うん、
その本来この大阪5区で出たかったけど出れなくて隣の吹田の方に回された西川さんという人がいて、
はい、
ね、
はい、
この人が今度は
立民
から出るということで、
はい、
で、あもう、はい、もうね、もともとそのいろんな恨みのある関係ですから、はい、そりゃもう大変ですよ、
です
よね、で何やらそれを解説したこの間の私の江ノ田らも、
はい
はい、ご本人はどうやらお聞きになってるよう
ですね、
まあどちらも聞いてらっしゃるんじゃないですか、
ゼロイさんもも
う聞いてらっしゃるんじゃないですか、
あそうなんですかね、聞いて
もうムカムカで殺してやりたいとか思いながら聞いてるかもしれませんね、
聞くかな、
というこれ、まあ、楽しみですけどもね、はい、続きまして、
はい、
愛知県名古屋市からいただきました40歳会社員ラジオネーム狐の無所入り、
ありがとうございます、
ありがとうございます、
たたたたた大変です、はい、火山国日本における、火山研究予算はたったの30億円これ年間です、過去28年分を合計しても780億円、うん、これは地震の研究予算、
うん、
これ同じく28年で4506億円のわずか6分の1程度です、
本当ですよね、
以前から榎木田市長が火山研究の脆弱さを訴えておられますが、
うん、
どうぞストレートに怒りをぶつけてください、許せん、まあ4月にね、活火山法という法律が改正されて新たに制定されたのがこの火山防災の日っていう日がありましてね、でこれを8月の26日なんですよ、知らなかったでしょ、8月26日が火山防災の日だって、
いや知らない、
そのレベルですよ、で、この日本政府は4月に文部科学省に火山調査研究推進本部、略して火山本部を発足させまして、観測と研究を強化することにしたんですが、ちゅうて今言いましたように予算はこんだけですよ、で研究する学者さんの数も少ないんですよ、よく言われるんですけど火山学の学者は一つの教室に収まるって言われてるんですよ、日本全国から集まった時に、
はい、
まあ、大学のちょっと大きめの教室だったら1個で もうそこで全員詰め込むことができるってぐらい、それぐらいしかいないって言
う
んですよ、で、もう30年遅れてると、例えばそうですね、アイスランドとか、
はい、
あるいはイタリアとか、ああいう火山国ありますけど、日本の方が進んでるように思えてるかもしれないですけど、はるかに遅れております、で国内には北海道から沖縄県まで、はい、きなめこさん、活火山と呼ばれる火山は何個あるでしょうか、
日本にですか、
日本です、北海道から沖縄まで
活火山、
活火山と呼ばれており、まあ、活火山を定義するときにいろいろあるんですけれど、まあ、ざっくりでいいですよ、
3000
それはちょっと多すぎるね、
ええ、多すぎる、
ええ、
1000、
うん、多いね、
それでも多い、
はい、
500、
もうあの答え申し上げます、
はい、
ワンワンワン、
あ、
覚えてください、ワンワンワン
111111
です、ええ、111個あると
思います、少ない、
ところが
少ないのかな、
これ世界有数です、
ああそうなんですか、
はい、まあいろんな火山災害も実は数々の災害が起きております、はいはいはいはい、一番、新しいところで言うと、うんうん、まあ、一番新しいわけじゃないな、一番新しいのはあの草津白根山がありますけど、
うん、
あのその前に、はい、2014年の9月に起きました、
はい、
御嶽山の噴火、
はい、
あの時も登山者がいっぱい登山してるところで突然ドカーンって吹いて、もう忘れもしませんよこの日、うん、私はなんか木田上優子さんに連れられてですね、はいはい、熊本のですね、はい、サンドラッグに連れて行かれたんですよ、
サンドラッグ
に、で私サンドラッグに何の用事もないんでそこの斜め前にあったベスト電機で電化製品を見てたんですよ、でベスト電機でそのテレビを見てたら、はい、突如始まったのがこの速報だったんですよ、もうそれからもう目が離せなくなりまして、私は見ていたかったのに、なんかサンドラッグで買い物が終わった木田上優子さんが戻ってきまして、もういいですよもういいですよ行きますよとか、ちょっと俺見たいんだよ俺この御嶽を御嶽を見せてくれよって、もういいですよじゃあちょっと見ててくださいとかっつってそれでまたなんか買い物に行って、
危なくはないんですかね、
え
危なくはないんですか、
何がですか、何がですか、で電気屋でテレビで見てるんですよ、
あテレビで、あごめんなさい、
という、はい、ということで、
はい、
まあね、木原さんもよく覚えてるでしょそれ、
覚えてないです
私は覚えてますよ、もうあそこのあの自衛隊のすぐそばのサンドラッグで
小屋さんのサンドラッグは分かります
が
あれが
分
かんない
で、まあこの時も死者行方不明者63人出てるわけですよね、でまあ例えば噴火することがよくある、その火山、まあ九州例えば桜島、まあ、あれは阿蘇中岳とか、まあいろいろありますよね、諏訪之瀬島であるとかそういったのもありますし、でまあその観測対象になってる山っていうのは、まあ、北海道からその九州までいろいろあるわけですけど、でそこにそのどんだけお金を借りてるかっていうのもあるわけですよ、センサーをどれだけつけて、専門の学者がいて、でねこのねあの火山学っていうのはちょっと不思議なものでしてね、あの共通の学問としてのそのいろんな例えば、マグマがどういう組成でどうなっててどうだとかっていう、そういうものもありますけど、それぞれの火山のタイプがバラバラなんですよ、だから一つ一つの特徴が違いすぎるんで、なので火山学というのはイコール主治医と言われていまして、例えば桜島の専門家はやっぱ桜島一筋なんですよ、その人が突然じゃあ明日君は転勤してもらって、今度富士山行ってくれって言われて、まあ、できることはできるでしょうけど、中低やっぱりその特徴をつかむまで何年もかかると思いますよ、だからそういったことで
難しいです、
はい、だからそういう人々を増やすには、やっぱりその裾野を広げるためにはまず金なんですよ、そしてその火山学というものの地位を向上させて、そして学者さんのそのプライドっていうのも当然ある、でそれの工学心というか勉強していこうっていうところをさらにこう、まあ盛り立ててあげるという、そういうことが必要だと思いますけどね、で、まあもちろんね地震の方がね起きる頻度が比較的高く感じられるじゃないですか、でそれと火山っていうのは案外周りに家とかないですから、だから直接的な被害ってめったに起きないわけですよ、でただ時たまね、今から40年ほど前の伊豆大島の噴火、三原山の噴火であるとか、ああいったその、まあ島民全員が避難しなければならないなんていうこともまああるわけですよ、三宅島もそうでしたけど、だからそういうようなことも起きるので、その 地震っていうものに対する研究ももちろん大事だけれど、うん、火山だって大事ですよっていう、うん、だってこれ富士山が、
はい、
噴火したら、
はい、
東京直撃ですからね。
はあ、
ね、よくね、はい、溶岩がブワーッと出てくる噴火をイメージする方いると思いますけど、はいはいはい、もちろんそういうタイプもありますけど、はい、そうじゃなくてその火山灰だとかをどっかんどっかんこう吹くタイプも当然あるわけですよ、
はい、
でそうすると、はい、それは遠くまで飛んでいきますからね。
あ、そういうことか。
でそれはまあ雨を呼びやすいんですよ。火山灰が飛んでくるとそれをもとにして雨がこう雨雲が生まれて黒い雨が降ります、はい、でそうすると電線だとかに付着して、はい、でそうするとその、はい、言ってみればセメントのようなものでコーティングするのと同じような状況になってくるんですよ。そうするとね、電線だとかがものすごく重たくなっちゃうんです、はい、そうすると切れます、
はい、
そうするとまあ電力が途絶える、
はい、
通信が途絶える、もうこれ都市機能完全麻痺ですよ。でそういうようなことが起きる、当然空港は閉鎖、
うん、
鉄道も走れなくなります、
うんうん、
ということで大変ですよ、本当に本当に大変だから、早く見たい、ということでございまして、まあね、木谷さんは火山だから
火山だ
から、名前がですね、
私もね、まあ、ケルートさんもそうですけど、
ね、
はい、どうですか、噴火してみますか
噴火してみますか、
どういうこと。
いや、まあ、特にキラウエアタイプはほら垂れ流しだから、あれはもうもうねもうびっちゃびちゃなものがドバドバ出てくるのがキラウエア火山の特徴なので。どうですか、そういうのは
どういうのはってどう表して
ないいや、これはね不思議なんですよね。昔うちにセントヘレンズさんいたんですよ、
はい、
で 2回ついてるんですよ名前、
はい、
初代セントヘレンズ、
はい、
もう勝手に噴火してやめていきましたから、はい、2代目もね勝手にトラブル起こしてやめていきましたから、ね、
あ、そうなんですか、トラブル、
だからもうやっぱ名は体を表すということで、セントヘレンズさんなんて1980年に山体崩壊っていうのを起こしてドバーンっていう大噴火をやって もうものすごい被害を出したアメリカの山ですよ、
はい、
やっぱそうなるんだなと思って
私なんかなかなかあれなんじゃないですか、人を殺す。
あ、ケルートも、ケルートも大概やってます
なかなかやる感じですか。
意外とやってないのはキラウエアなんですよ。のべつ幕なしなんでみんな分かってるんですぐ逃げられるんで、
やばいですね、ケルトさん、
だからこう、ぜひこの機会にですね、はい、火山の噴火のタイプをぜひ覚えていただきたいですね。やっぱブルカの式とかプリニー式とかね
壊滅しますかね穏やかな火山ですか。
もうウルトラプリニーなんて起きたらえらいことになりますので、本当にもういわゆる破局噴火というのが起きますので、破局噴火が起きる可能性がまあ指摘されているのは今のところ大体地球 に、2箇所あるんですよ。1個はアメリカのイエローストーンです、
はい、
でもう1個は、はい、朝鮮と、はい、中国の国境にある、
はい、
ペクト山、白頭山というのです。中国名は長白山という、ドモホルンリンクルで使われる、朝鮮人参がそこで取られていますね。小白山のふもとの
ドモホルンリンクルが朝鮮人参が入ってたんですよ、知らなかった。
いやもう江守徹さんがナレーションでやってたんですよ。
ですか、知らんかった、
ということですね。ですからその、はい、ペクトさんが噴火すると、
はい、
ドモホルンリンクルにも影響が出るわけですよ。そうするとやっぱりキラウエさんの潤いのある肌も影響が出てくるんですよね。
あら大変出た
年齢化粧品ドモホルンリンクルです。キラウエさん使ってますよね。
使ってません。
そうですか。あ、分かった。最初の無料サンプルを毎回頼んでるんだ
あ、そうですか。
あのいろんな名前偽名使って
一回も使ったことない。
あ、そうですか。俺、はい、俺偽名使って一回も使ってその後しつこいことに電話がかかってくるんだけどあれ電話に出たらもう二度とかかってこなくなりましたけどね。ということで本当にね、まあ、火山研究ぜひね、ちなみに、2022年の時点で、はい、日本国内の、はい、地震学者、地震ですよ、
はい、
は320人いると言われております。
320、
はい、で火山学者は185人、半分ですね、
はい、
で活火山の監視に関わる研究者に限る、先ほどの主治医と言われるやつです、117人しかいない、うん、だから活火山111個あると言った、
ね、はいはいはい、
ほぼほぼ一つの山に一人ずつしかいないと思ってください、はい、ざっくり言えば、まあ、そんなことはないんですけど、はい、あの一人もついてない医者がいない山もあるわけですよ。
そういうこと
でそんなところはいつ噴火したって分かんないわけです、
う
ん、
確かにね、
ええ、で、あと日本はその陸地だけに火山があるわけではないので、
はいはいはい、
海底にもあるんですよ、ええ、だからこの間、1年ちょいぐらい前に、
はいはい、
大噴火をした、はい、福徳岡ノ場というところがあって、これは海底火山なんですけど、これでそのドーンと海底で噴火して、
はい、
で軽石が山のようにこう浮かび上がってきて、
はいはい、
それが海面を覆い尽くして、はい、でそれがもうあの沖縄だとか奄美とかあっちの方の、
はい、
その湾にどんどんどんどん流れ着いちゃって、それをその集めて捨てるのだけでも大変なお金と手間がかかったっていう、であの福徳岡ノ場の噴火なんてのは、
はい、
まあ、この数百年の中で最大級の噴火ですよ、はい、日本で。でまあそういったこと、あと今西之島が、
はい、
あの
西之 島
だから今あそこ島が、
はい、
もともとその西之島ってちっちゃい島があって、うん、
はい、
その横で噴火が始まって、
うん、
で島がちょっと大きくなって、
はい、
西之島新島っていう新しい島になったことがあるんですよ、はい、これ1973年だったかな、
うん、
でこれが噴火が終わって、
はい、
でそのせっかく陸地が広がったけど海によってその波で浸食してまたちっちゃくなってたんですよ、
うん、
でそこに今から10年ぐらい前にまた噴火が始まり、
うん、
この噴火が全く違うタイプの噴火になってしまったんですね、
うん、
で何が起きてるかというと、
はい、
大陸ができようとしてるんですよ。
へ
ー、それまでのあっちこっちの日本での噴火というのは、うん、出てくる溶岩が、
はい、
安山岩って聞いたことあるかもしれません。そういう石があるんですけど、あの割と軽いんですよ、
はい、
軽いのでこう地、まあ、地上に積もったりするんですけど、で海底のプレートとかそういういろいろプレートと言われるやつは玄武岩という重たい石でできるんですけど、この西之島の噴火は玄武岩吹き出してるんですよ。なのであの大陸を形作る可能性が出てきてて、そうするとおそらく数億年後には日本は大陸になる可能性があるわけですよ。ええ、楽しみですね。その頃だから木田さんあれですよね、もう土地買うつもりでいますよね、やっぱりね。
いや買いません。
あの5億年後ぐらいにあの、
ええ、
ここはキラウエアの私有地ですとかっつって
何歳まで
来てここにあの スロットの店キラウエアをオープンさせますっていうあれですよね、駅前で。
だから生きてません。
ああ、いや木田さんだったら多分だってもうすでにもうだって15億年ぐらい生きてるというふうに言われてますからね。
妖怪ですか。
いや妖怪もう神ですね、そこまで生き
た。
ということで、ございまして、まあぜひ火山にもうちょっと皆さん興味を示していただきたいというふうに、思います。はい。私からのご挨拶に変えたいと思いますね。それでは一旦 CM です。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。 詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート3代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン3代目獄門組。
ダイレクトラジオショッピング、殺傷力抜群、効果抜群、一発たったの5万円、噂の爆弾ウェポン三昧のご紹介です。
ウェポン三昧本当に大人気ですよね。
はい、その人気の秘密は殺傷力。爆発力はダイナマイトの78倍、感染力は白線菌の125倍、毒ガスは七輪の730倍、貫通力はなんと竹槍の1590倍、放射能に至っては劣化ウラン弾のなんと1840倍です。
不足しがちな兵力がこれ一発で補えちゃいますね。
それもそのはず、プルトニウムにエボラにサリン、3種類の兵器の王様を贅沢に使用しているから実現した殺傷力なんです。ウェポン三昧1箱60発入り、お試し特別プライス300万円でお願いいたします。ただしお一人様3箱までとさせていただきます。お申し込みは今すぐどうぞ。
パラキルでございます。今週のテーマは国力低下です。日本の国の力がどんどんどんどん小さくなってる、弱くなってるという話をしようかなと思いますけど、大阪って今再開発が非常に話題になっております。特に JR 大阪駅の、周辺、特に北側でビルがバカスカ建っております。最近も、大阪駅の西側に切手っていうビルが建ちました、で今度、北側にまたなんかいろんなものができます。でなんで今その再開発が一気に進んでるかというと、よく言われることは、東京のそのあっちこっちで六本木だ渋谷だやれなんだっていうところで再開発が進んだんですけど、今もう一段落しちゃったと、大体できちまったと、そうすると次どっか作んなきゃ儲かんないんで、じゃあやるところはどこかって言ったら大阪ってことになる、要するに非常に安直な、東京の次は大阪だぜっていうその程度ですよ。で大阪で一番良さそうなとか、ちょうど大阪駅の北側にでかい広場があって、あそこ使えるからあれだよって話になったわけですよね。で立派なビルディングが、バカスカ建って、そこだけ見ると東京の都心みたいな感じになってるわけですけど、あれバカなんですかね。あれ作ってるやつら、僕はちょっとバカなんじゃないかと本当に思うようになってきたんですよ。というのは、大阪ってもうびっくりするぐらい貧乏なところになりつつあるわけですよ。いや貧富の差が激しくなってるとあえて言った方がいいかもしれません。だって、そこら辺の、ああいう梅田とか、そういういわゆる繁華街じゃない、駅前の商店街とかあるじゃないですか。
商店街、
せいぜい長さが50メーターぐらいのやつとか、ね、で、もうシャッター通りでしょ。で空いててもすぐそこになんかチョコザップができたり、なんかしらなんかマッサージのなんかなんとか治療院みたいなのができたりでドラッグストアができて、ドラッグストアの隣にドラッグストアができたりするじゃないですか。何なんだろうなと思って、でそこを歩いてる人たちはみんなジャージ着てて、
ジャージ
安いジャージとか着てて、
そうなんですか。
それで若い母ちゃんはみんな電動のママチャリに乗って、子供を前かごと後ろかごに乗せて3人乗りで爆走してるじゃないですか。
いや知らないです。
でジジイはジジイで、もうなんか缶チューハイかなんか持ってフラフラしてるやつとかいっぱいいるじゃないですか。でもう本当なんかもう貧乏ですっていう感じの状況に街中がどんどんどんどんなってると思うんですよね。で実際 本当に潰れる店が多くて、でいろんな例えばほらこっちで号外ネットとか、はい、いろいろそういうあの地元 の, あのお店の情報だとか載せる、はいはい、あのサイトがあるんだけど、はいはい、やったら閉店情報が多いですよ
そうなんですね。
でオープンってなったら、はい、もうあそこの駅前にチョコザップオープンとかもういらねえよチョコザップとかもどんだけチョコザップ作るんだっていうね、そんなに鍛えたいのか体をっていうね。で実際その、はい、じゃあ今度その新しくビルができました、はい、そう客が来ますよみんなわーっとね、うんうんうん、新しいもん見たいから、はい、わーっと行きます、はい、そこの反対側にあった、はい、割と新しめの人気があったビルは、はい、人がいなくなっちゃうんですよ。あだから梅田の、はい、今梅北はそのトレンドになりつつあるわけですけど、はい、梅田の南側は、はい、確実に地盤沈下してるわけですよ。で例えば一時期ね、はい、梅田の南側で阪神百貨店がリニューアルオープンしました、はいはいはい、で、まあ、阪急は、まあうんまあまあ、どちらかというと北側というか真ん中ぐらいでやるわけですけど、はいはいはい、で阪神ができたおかげで少しわーっと客来たけど、うんはいはいはい、中でその周りにある、はいはい、例えばイーマとか、はい、ああいうビルなんてすっかすかなわけですよ、はい、もうイーマとか行きます？イーマビルとか。
いや行かないですね。
私あそこの上の映画館が好きだから行くんですけど。
あそうですね、
途中もう、はい、ゴーストタウンですよ。へえ。あんな割と新しいビルなのに。でおそらくその、はい、梅北のやつができたことにより、今度南側の、はい、その例えば木田英子さんが大好きな、はい、大阪駅前第1第2第3第4ビルがあるわけですけど。ええ、あそこはほら、まあ、木田さんの大好きな飲み屋しかないですから
飲み屋さんはずっと割と
あります、ええ、ただし、ねはい、それも北側にどんどんどんどん店があ、
ね、
あの要はあの奪い取ってるわけですよ、はい、と別にあそこまで行かなくたって、はいはいはいはい、駅前の方が便利じゃん、
まあ、確かにね。
でしかも値段もそんな変わんなかったらそっちの方が新しくてっていう話になるわけでしょ、は
い
はい、それ狙ってるのが切手ですよ。
あそういうこと
だから親父向けの飲み屋を集めましたっていうのを今回作ってるわけでしょ。でしかも、はい、そこそこ金持ってる、はい、給料のいい人たちが、まあはい、あの周りには結構いるじゃないですかビジネスマンが、はいはいはいはい、それたちを全部ドーッと集めてしまおうと。そうするとその人たちは、はい、もう第1第2第3第4ビル行かなくて済むわけですよ。うん、ええ、で金持ってるんだったらその先の新地まで行けちゃうわけです。
確かにね新地、ええ、はい、
まあ、新地自体ももうだいぶ
ああそうですか疲れてきたんですか。
もうでという感じでね、はい、もう大阪を見るとね、はい、もうダメダメになってきてるわけですよ。ただ大阪の人たちはいまだに自分たちが日本で第二の都市だっていうふうに思い込んでるわけですよ
プライドが
もうすでに横浜だ川崎だって抜かれてるんですけど
確かに、ええ、
で本当にそのね毛細血管のようにその小さな商店街とかがいっぱいあって、うんうんうん、かつてはそこが非常に元気で活気があったのが、はいはい、本当にもうゴーストタウンになってしまい、はい、行くとこなくなってるんですよね、
はいはい、
でなんか知んないけど飲み屋はともかくもう超激安のなんどうやったらこれで経営できるんだろうみたいな値段でやってるところとかが出てきちゃって、
そうです、ええ、900円台の海鮮丼とか900円台の
いい方ですよ
ローストビーフとか
結構な方ですよ。
それ高いんですかそれで。
いや高いというか もっと安いのが
あそうなんですね、
はい、でもうなんかあのチキンレースをやってんじゃねえかみたいなねだからねもうものすごいスパイラルに陥ってるなっていう気がして。
うちの妹あの5000円高島屋の5000円のケーキバイキング行ったっつって言ってましたけど。いやいやリッチですね。
そういう人もいるわけですよ
5000円出す、出すならコース食べれますやんね。
木田さんはあのケーキバイキングに行く人の列を見て捕まえて、うん、ほら銭場出さんでも出さんで銭場っていうふうにしてあのいっぱい集めてますよね。
ケーキバイキングは行かないですね。
ああやっぱあれですよね酒バイキングですよね。
いやでも5000円同じ5000円払うんやったら当てとねお酒の方が。
いやだからそれも梅田にできちゃったんですよ酒のサブスクが
酒の
あれいくらって1500円かなんか払うと、
うん、
なんか酒の種類が50種類だかなんだかどんだけでも飲めるんですよ。
いいですね。
もう木田上優子のためにある。でも木田上優子が一番潰れるはずですけどね。ええうん、最終兵器を繰り出すという
やるそうねみたいな。
いや
ー店潰しの
なんかねちょっとね、うん、俺は大阪ってどうなんだろうって極端ですよ。
なんかあの上手なあれができないんですかね。
でほらさっきその冒頭で大阪メトロ大トロの話をしましたけど、
はい、
これ大トロってめちゃくちゃ儲かってるんですよ。
はい、
ええこれ大手私鉄の中に入ってもいいぐらいの売り上げを誇ってるんですよ、
はい、
なのに入ってないですけどね。で、準大手でいうとトップクラスですぐらいですよ。でただそこで儲かってるのっつったら御堂筋線と谷町線ですからね。でそれこそあの長堀鶴見緑地線とかですね、今里筋線なんてのはもう悲しくなるぐらい あの路線で、でその先にいる今里ライナーとかどうしたいんだろうかと思うあのバスだろうっていう話があるんですけど、でなんか本当にあの計画性がないっていうか路線の作り方もめっちゃくちゃだし、だから俺本当大阪ってその前のその維新が登場する前の自民党政権の悪口言う人結構多いですけど、分かる気がする。めちゃくちゃだもの。でそれが嫌だったから維新にみんな期待しちゃったんだと思うけど、ところが維新の方がよっぽどひどかったっていう、そんなあの万博で石のネックレスやるぐらいのやつらですから、もうめちゃくちゃだし、しかも兵庫県知事で分かったでしょ大体もう。だからもう本当になんか関西どうしたいんです、ここに本当南海トラフなんて起きた日にはもうすごいですよ。
だから市と府が同じような建物を建ててるってなってたじゃないですか、
うん、
ね、それをこう維新が改革するみたいになってたんですけどね、ちょっと期待したんですけどねその頃はね、
うん、あの前島和樹でさえ、はい、橋本徹のポスターを部屋に貼ってたじゃないですか。
あの時は本当にやってくれるかなって思ってた、
うん、俺も一瞬はね面白いと思ってたんだけど、
はい、
とんでもないあの
なんかねおかしなことになってきましたね
本当にね。あの期待したものは全部裏切る ね、
なんかね
もうピンクも含めて
ピンクも
やっぱもう野党ベンチャーというのは
本当に、
ということで、だから日本の国力がどんどんおかしな方向に行ってるなという気がいたします、うんうんうん、でその例えばあのこの後のお便りで、まあはい、物不足の話出てくるんですけど、
はい、
今回 の、 あのお米この、
ね、
令和の米騒動と言われるこれに関しても何やっとるのというね、
備蓄があるのに。
で昨日、はい、あのまあこれ収録してるのが今日は8月30日金曜日の今現在時刻、
はい、
22時半ぐらいなんですけど、
はい、
昨日はあの台風10号がだんだんね本州に入ってきて、
うんうん、
大きな影響があるんではないかという話になってて、
はい、
まあでも俺なんかも見てても、もうこれ全消えるわこれって思ってて、まあ多少雨が、ね、強く降る地域あるだろうと思ったけど、ほいで あのそこのダイエーにね、
はい、
夕方買い物に行ったですよ、
はい、
もうこんなにいるのか客座っていうぐらい群がってて、でもうあの補充が間に合わなくてスカスカなんですよ。ほいでレジにはねもう長蛇の列、はい、でそこへ来て、はい、その今までなかった、
はい、
あのいわゆるセルフレジが登場したもんだからみんなもたついちゃって、
そうそうそうそう、
もうなんだこの
あれは
もうこれはもう話にならねえぞとか思ってまあ本当にこの国はちょっと本当にあの偉いことだと思いますはい、誰に期待していいんですかね。
本当、
まあということで、もうあれですね、木田上優子さんがねついに政党を立ち上げて、木田上新党というね、
ほうほう、
政治は爆発だという
太郎、
ということで、
岡本太郎、
どうですか。
どうですか。あの今回の台風ってやっぱなんか。なんかいつもなんか情報がねあまりにもまあ大きくてそんななかったんですよね熊本市内って。
ああ、
うん、
いや確かに一時的に強くなったんですよ、
うん、
ええ、ただねその もともともっと東寄りのコースをたどるだろうと1週間ぐらい前は予測されていたのですけど、うんうん、太平洋上に寒冷渦という、まあ、比較的冷たい風が渦を巻いている半時計回りに回っているんですけれど、うんうん、それが発生しているということが分かり、それがねなかなか分かりにくいんですよ、うんうん、で分かってそれに台風10号が巻き込まれたということで西に急に舵を切ったわけですよ。で九州に迫っていった。でそれを見た時にあの九州の近辺の海水温っていうのは非常に高かったんで、台風にエネルギーを供給することができるわけですよ。ということで発達するなと思ったんですけど、今度は北の風がね、はい、そのいわゆる、まあ、北極から降りてくる冷たくて乾いた風があるんですけど、はいはい、それの流れをずっと見てたら、はい、ああこれ台風中和されるなというふうに私思いましたよ。
あ、そうなんです。あ、分かりましたか。
はい、でただ偏西風がその、はい、まあ北から降りてきてる、そっちもまた寒冷渦が出来上がってるんですけど、はい、それによって変に蛇行してるもんだから、はい、普通その偏西風っていうそのまあ東に向かって吹いていく、はい、風に台風が乗せられてブラーッと日本列島を舐めて消えていくんですけど、それに乗れてないんですよ。でただ単にあのエネルギーが減って弱くなっていったっていう、そういうまあ年に1個あるかないかっていう珍しいタイプの台風だったということを解説しておきましょう。免許はありません。ということでございまして、まあ日本は大丈夫なのかということを申し上げて、まあ、大丈夫じゃないわけです。大変なことになると思います。皆さん覚悟しましょう。ということで一旦 CM です。
えのきだ新右衛門塾長のえのき塾、ただいま9月開校、第3期塾生募集中。詳しくは info@ibb.大阪までメールでお尋ねください。
メタンフェタミン、アンフェタミン、そしてカフェインにガラナエキス、天然酵母、黒酢をぎゅっと閉じ込めた究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉のご案内です。仕事が立て込んでどうしても休めないあなた、夜の生活をレベルアップしたいあなた、そんなあなたにおすすめ、ネガオの目覚め玉。ご愛用の皆さんの喜びの声をお聞きください。
いや、まさかこの年になって一晩中できるなんて思ってもみなかったですよ。
一粒飲んだら感度が全然違うんです。おすすめです。
これを飲んでるおかげでね、もう元気バリバリだよ。いや、もうなんか毎日ねやる気に満ち溢れちゃうんだよね。もうこれがないと俺生きていけないな。
あのアスカさんもこっそり愛用している究極のエナジーカプセル、ネガオの目覚め玉、24時間どころか48時間連続でも問題なく戦い続けられる究極のパワーを実感してください。ご注文は今すぐ。
世界のファッション、タマキン。
こちらは兵庫県神戸市からいただきました。51歳元車屋勤務、ラジオネームひよち。
ありがとうございます。
さまざまな要因によって需要と供給のバランスが崩れ、物不足になってしまうのはどこの世界でも起こってしまうようです。アイスランドでは特に不作だったわけではなかったはずのキュウリが、キュウリ現在品薄状態になっております。栽培の葉境期に新学期で学校給食が再開されたことも一つの要因なのですが、それに加えカナダの料理研究家が TikTok に投稿したごま油と米酢であえたキュウリのレシピ動画が、まあこのなぜかアイスランドでバズってしまい、需要が一気に急増、キュウリの供給不足となってしまいました。まあ、先週も米不足について話題がありましたけど、難しい問題ですねということでいただきました。まあ、あの日本でも一時期ミノモンタが言うと品薄になるということがありましたけどねえ、キュウリとごま油と酢、これただキュウリの酢のもんじゃねえかっていうこんなおつなものを食うんですかね。 このアイスランドでは
バズるぐらいの、
キュウリをこう軽くあの塩で揉んで、そこにあのごま油と米酢をかけて、であのすりごまでもちょっとすりゃで、それで鷹の爪でもちょっと振ったらうまいでさね、
お漬物でさ、
そんな食いたいかなキュウリな、
そうね、
あ
一本漬けの方が美味しいんちゃうかな、
あまあこれキュウリもみに近いよね、
あそういうことね、
どうですか木梨さん、キュウリは
キュウリ高いんですよね、
うん、あそう、俺最近買わないからね、
40円、
ああ
だって前は3本で100円で買えてたの
も、ああまあ30円ではないか、
今ねほら俺料理する暇がなくてね、だからねぬか漬けのぬかをねずっとね、うん、あの冷蔵庫で休ませてるんですよ、あで、うん、
カビませんか、
カビますよほっとりゃ、うん、だから混ぜるんですけど、
おいおいおい、
いやでもカビ立っていいんですよ、
おい、
あ多少カビ立って混ぜ込んじゃえばカビ食っちゃいます、あの乳酸菌が
捨てずに、おばっか捨てずに、
いやあのカビが熱かったら捨てた方がいいです、
あ、はいはいはい、
でも全然大丈夫です、あの乳酸菌強いですから、
よくだってあのダメにしちゃったってみんな言いますよ、カビちゃってダメにしちゃったから捨てたって
結構ったい
みんな言いますよ、
だからあれほら常温でやってるからそうなんですよ、はい、私あの 冷蔵庫栽培をやってますんで、でまあね、はい、まああのまあ、そうキュウリはよくわかんないですけど
キュウリも50何円とかですかね今確かね、
ああ最近ちょっと本当あの生鮮品っていうかあの、はい、そういう食材をあんま買わないんで、はい、買うとしたらなんかもう豚のなんか、はい、豚肉買ってきてただジャッと焼いて食うみたいな感じで、で、
ね、豚肉美味しいですから、バラ肉とかね、
まあ、昨日はあの、はい、大根と人参と鶏肉を煮込んで煮物にして、
そんなちゃんとしたものを作られる
んですか、いやこれは前島君といったあの、はい、あの賞味期限が迫ったものしか置いてない店があるんですよ、
はい、何ですかそうだ
ったか、いやあるんですよ、もったいないから売ってるところ、
ああそうなんですよ、
はい、でそこで、はい、あの大根 の、はい、そのおでんに使うような大根の輪切りのやつが出汁に入ってるパックがあって4個入って、1袋なんですけど、はいはい、それが2袋で100円だったんで、でそれ
煮てあるしね、手間も
でそれに人参が余ったのがあったから、はい、人参入れて、はい、鶏肉買ってきて、はい、小さく切って放り込んで、はい、でもともと薄味の出汁だったんで、はい、それに砂糖と醤油入れて、はい、もっと味ひっかりして、はい、煮物にして、はい、で昨日から食ってるんですけどね、
はいはい、
で今日も弁当にして持ってきました
ので、ね、
まあ、うん、上田君から米を送ってもらってますからね、
ね、感謝ですよね、
10キロ届きました、
ね、すごいですね、コシヒカリでしたっけ、
でさらにはい、隙間を埋めるようにふりかけが山のように入ってましたね、
体に良さそうなふりかけでしたね、
てかご飯の友のあんなでかいのがあるの知らなかったですけどねあれ業務用ご飯の友じゃねえかってぐらいのでかいのが入っててそれ であと謎の皿うどんふりかけというのがあってですねまあ上田君さすが俺が皿うどん好きだということをよく分かってるという、ことであ
んかけじゃなしの、
はい、本当に木田さん本当に何も送ってくれなくてありがとうございましたいやいやいやね本当に、
いや
持つべきものは上田君だなと思いましたけどね
優しいですね
上田さんね、はい、まあね、
はい、
という本当にね、
うん、
まあだから本当スーパーに物がなくなるという事態が今どうも起きつつあって、
はいはい、
日本はちょっとやっぱ本当に、はい、本当にやばいというふう
に
思いますけど ね、
もね水も消えるわ米も消えるわ、
あの熊本でなんか物不足とかってないの、
はい、でもなんか米とかはなくなってますよやっぱ、
あそう、
うん、はい、お米はもう全国的にね今、
うん、
どこもないって言って
あれね新米とか出てんですよ、
あ
出てんですけど、
はい、
まずあの流通の問題があるんですよ、あのトラックのうんちゃんが確保できないっていうのが一つあって、はい、でそれと その店に並んだら並んだで、はい、すぐにみんな買ってくから、
そうなん
で買わなくていいのに買ってっちゃうんですよ、
はいはいはいはい、
家にまだ米あるにもかかわらず、はいはいはい、なんかこう煽られちゃってるので、
それはあります。
だから、はい、あのスーパーに行くと米が並んでると、はい、わざわざ電話してるおばちゃんとかいるじゃないですか、はい、あ、北上さん、北上さん、あのね、お米今あるの、あるのよ、お米、うん、1人1袋だからすぐ来て、今すぐ来て、今来れば帰るからとかっつって
見てきたように
言う。いやいやいや、これ実際見た
見た
話です、これ。そういう、あっちこっちでいますよ、そういうの。
あ、確かに、
はい、でだから煽っちゃってるんですよ、
深刻なんですよ、
ね、だからその前にほら南海トラフがあったでしょ、
はい、
で今度台風でしょ、でもうあのいろんなもんで、
そうそうそうそう、
もう
混乱しちゃって、
でそこへ来てその、はい、じゃあ備蓄米を放出できるかっていうと、
はいはいはいはい、
これもまた難しいんですよ。なぜかというと今新米が出る時期なのに備蓄米放出すると米のその卸値が安くなっちゃうんですよ。そうするとせっかく今新米で高く売れる米がその全体の値段を押し下げちゃうんで農家を苦しめちゃうんですよね。だからそういうね、あのなんかこう食料自給のそういうようなものをちゃんと考えてなかったのかね、農水省はっていう。で政府は、
うん、
大丈夫かこの日本はっていう、うん、これ安全保障上大変な問題だと思いますけどね、
うん、
であのやっぱ思うけど、あの日本って、
はい、
あのちゃんとした保守がいないんですよ、
うん、
あのやっぱね軍事問題とかね、
はい、
見てても、
はい、
バカばっかですよ、あのネトウヨとかそういう連中が勇ましいことを言ったり軍事知識をひけらかすやつはいっぱいいるんだけれど、そういう問題じゃなくて、やっぱその例えば日本で防衛って言ったら自衛隊じゃないですか、
はい、
で自衛隊の職員の方々の福利厚生とか待遇面とか、
はい、
あるいはいろんな供給がどういうふうに円滑に行われるのかとか、はい、あるいはその毎日 の, その食事の栄養価とか量であるとか、そういったものからまずこうあの下地になるものから改善していくべきなのに、そういったことは全く 手をつけずに、やはり買わんでいいものを買ってきたりとか、そういうことばかりやって無駄銭を使っているという、もう今度できる超巨大な軍艦ができるわけですけどね、そのイージスアショアを使った、その本来海のものであるイージスのシステムを、
うん、
そのわざわざ丘にあげたわけですよ、
うん、
で丘にあげるものを買っちまって、
はい、
で使わないってことが分かったんで、
はい、
でも買っちゃったんでしゃ
あ
ない船に乗せようって言ってそうするとその元々丘に乗せるタイプのやつだから、船に乗せるとなると船をでかくしなきゃいけないっていう、
うん、
もう本末転倒なことをやってて、この日本は本当戦争やったら負けますよ、またもうね、で
ワクチンも捨ててるんでしょ、なんか
だからもう全てがめちゃくちゃです、
ね、
はい、
確かにね、
でやっぱね、俺思うけど日本をもう諦めてんだと思いますよ、
はい、諦めないで、
いやもうこれだんだんほら少子高齢化が進むものはもう目に見えてるので、まあ
確かにね、
で、はい、それにほら抜本的なあの何かをこう措置をこう講じてないじゃないですか、
はい、
何一つ、
はい、
その突然女性に子供を産んでいただくために、
うん、
あのどういうふうにしたらいいですとかって言うだけで何にもしてないし、でそもそも問題点そこじゃないし、で結局少子高齢化そのまんま、
うん、
で人手不足は、まあ、AI やら機械で、
うん、
でそれでできないものはどっかの国の安い労働力を連れてくりゃいいじゃんぐらいなことを考えている、
うんうんうん、
で日本人には最終的にいくらか、
はい、
そのお小遣いを上げて暮らしてもらえばいいよかんべえと、うんうん、で贅沢はできないけど飢え死にしない程度にお金はくれてやるぐらいなことになっていくでしょこれから、
うんうんうん、
でもうでその前に売れるものは全部売っちまえと日本の財産を、うんう
ん、
でその、あのいくらかは自分の懐に入れて、
はい、
ドローンしちゃえっていうそういう政治家しかいないような気がしてならんですけどね、
うん、
もう与党も野党も本当にろくでもないという、もう経済さんはもう革命を起こす準備を進めてるそうですね。
や進めてません。
なんかまずはで、あの政府転覆からね。
いやそんな大ごとはしません。
だからね、最近家にあの、うん、公安のあの人たちがやってきて、あの
いませんよ。
木上先生は日本の転覆を考えていらっしゃるというふうに伺っておりますけども、じゃあ本心でいらっしゃいますかみたいな、そういうふうに尋ねるらしいですからね。前あの有名な富山浩一さんが、
はい、
家にいたらピンポンってなったんで出たら、
はいはい、
公安でございますっつって警察手帳見せながらで、あ、公安ってちゃんと自己紹介するんだと思って、富山先生は日本の政府転覆をお考えでいらっしゃると伺っておりますけども、やっぱそれはどういう計画でこれからなさっていこうとお考えですか。うん、ああそうですかっつってニコニコしながら帰ってたそうです。まあそういうことで本当にね、どうなることやらこの日本国、
うん、
まあ本当に心配でなりませんけどね、ではそろそろ今日もエンディングが出てくるわけでございます。まずテイクレの方申し上げておきましょう。 QIC ケムールインサイダークラブ、この番組は FMC を追いかけて30年コバゼミ、無党派の乱を応援、袋から飛び出たネズミ、ノー IBB ノーライフ、元浦千代吉、赤字会社やってますズル向けサブロー、悪目立ちで政治は変わらない鉄の爪、かかったかなと思ったらコンタック60億、お買い物は銀町デパート、西中島で潰し上げ一筋、ゼロ石明子研究会、同情するしお金もやるからそろそろ離党しようか、愛ちゃん自由自在かっこぼよよん、2階の看板は営業妨害、中宇新大阪駅前店を応援する会かっこ仮、トロイの三角木馬、よみがえれ秋露楽園、えのき座前島のトークライブ東京開催熱望、ワイワイしとるで、以上の協賛で大阪淀川区 IBB、 さあどんな名前のスタジオになるんでしょうね。まあ私はもう知ってますけどね。これ知ってるのは私だけです。
あ、そうなん
ですね。まあ、誰にも教えてないですよね。これ今回7つの候補が絞られまして、はい、それを IBB の部内で投票を行いました、はい、そして、IBB とそのえのき田新右衛門のブレーンをやってくれてる東京のスタッフもいるんですけど、はい、この3人が加わって、はい、投票を行いまして、で大きく分けて2グループに分かれたんですよ、はい、で数的に言うとあっちかなっていう、でもどっちかなっていう、ちなみに仕事が早い榎木田新右衛門さんは、はい、もうロゴまで作っております。
すごい、
はい、ということで、はい、このスタジオ名は今度の特番9月1日収録予定の、このスタジオこけら落としの特番の中でご紹介する、発表させていただくということになっております。さあどんなね名前になるのか、はい、今回このラジオブースとテレビブースが同じワンフロアになりましたんで、いわゆるなんかこうスタジオっていう名前じゃないっていう、まあもうちょっと広い範囲の名前になってくるということになってくると思います、はい、ということで、さあ、そういうことだから明日は江ノ田をやるのかな、まだ分かんないけど、やるとしたらまだスタジオ名は発表できないんで、で9月1日で初めてこのテレビブースの方がお披露目になりますんで、
はい、
ただグリーンバックが間に合わないんだよね。これがこれ新鍋スタジオに置きっぱになってるでっかいグリーンバックがあるんですけど、あれを送ってほしいんだけどな。木梨さんスタジオに最近行くことはないの？
最近はないです。またもう
水
曜日。
ああ、まあいいや。まあなんとかしましょう。ということでお送りしてまいりました QIC。お相手は榎木田新右衛門とケルート美恵
と、
そして IBB 九州は
平尾優子でした。
それではまた来週ごきげんよう。さようなら。